Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
の株式投資がわかるラジオ。この番組は株式投資をテーマに株の考え方や取り組み方をわかりやすくお話ししていきます。コンセプトはとにかく楽しく、そして安全に収益を目指す。ちょっとした投資のコツがわかるだけで株はもっと面白くなります。そんなヒントをお話ししていきます。この番組は正統派の株式実践講座を開催している橋源がお送りいたします。橋源の株式投資がわかるラジオです。前回はね、チャートのルールに従って株を買ったらどうなったかという結果を報告しました。おおむね数ヶ月で投資額の 30% から 100%、2倍ですよね。かなりいいパフォーマンスが出ています。さあ、その中でね、今も上昇を続ける会社があります。セブン&アイ、セブンイレブンですよね。この6ヶ月間ね、もう定規で線を引いたような見事な右肩上がりで株が上がってます。買い値からすでにね 1.5 倍になってますね。絶妙なタイミングで株を買うとね、こういうふうにトレンドに乗っかって、利益を伸ばすということができます。さあ、今日はねちょっとチャートから離れまして、面白い実験結果の報告をしたいと思います。さあ、どんな実験かというと、目隠しをした猿に新聞の銘柄に向かってダーツを投げさせます。当たった銘柄と投資のプロが厳選した銘柄との運用成績を比べてみたという実験ですね。さあ、この勝負の結果どうなったんでしょうか。ということで、猿が選んだ銘柄とプロが選んだ銘柄の運用勝負、この勝負を通して、2つのね大切なテーマについて2週にわたってお話ししていきたいと思います。はい、ということで今日も橋源の株式投資がわかるラジオです。最後までよろしくお付き合いください。
日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか。ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.
はい。猿に選ばせた銘柄、これね9つあったんですね。その9銘柄とプロが厳選して、プロですからね、厳選した銘柄9銘柄、これを用意どんで運用しました。当然別々の銘柄ですよね。でこれで運用勝負をしてみたと、結果はどうなったかという話なんですけども、当然プロの方が成績が良かったと思いきやですね、実は猿もプロも成績は同じやったらしいですね。そんな変わらなかったみたいです。なんでやねんって思いますよね。猿が選んだ銘柄で利益が出るんかと、普通こう思いますよね。じゃあなんでね、猿が選んだ銘柄でもプロと同じぐらい利益が出たのか、これについて、今日はちょっとお話ししていきたいと思います。実はね、ここにはね2つのテーマが隠れてるんです。1つは損を切るために売るっていうことと、もう一つは 利益を確定するために売るということと、この2つが入ってるんですね。はい、今日、1回目の今日は、損を切るための売る、これについてちょっとスポットを当てて話をしてみたいと思います。はい、で元々ですね、この考え方、猿とプロを勝負させると、この考え方っていうのは1900年代、もう今から120年ぐらい前ですよね。1900年代の初めぐらいに、アインシュタインが突き止めたんですね。あの相対性理論のアインシュタインですね。もういつの時代やねんって話ですけどね。でその理論をフランスの数学者バシェリエさん、言いにくいですね、フランス語ですね、バシェリエさんにが論文にしましたということですね。で、まあ、どんなことかというのをちょっと読んでみますと、目隠しをした猿に新聞に掲載されている銘柄一覧に向かってダーツを投げさせたと。で命中した銘柄を組み込んだポートフォリオと、金融のプロが厳選した銘柄を組み込んだポートフォリオの運用成績に大差はないという、こういうね論文を書いております。まあ、つまりね、株価の予測は不可能であるという考え方なんですね。である時点で株価が上昇する確率は株価が下がる確率と全く同じ 50% やと、こういうね考え方に基づいているらしいですね。だから今から見て明日の株が上がるか下がるかはもう確率50やと、 50-50 やというふうにねいう考え方に基づいてます。これをねランダムウォーク理論とこういうんですね。ネットで検索してもらったらたくさん出てきます。一応はねちゃんとした理論みたいですね。はい、まあねこれを聞いて、そもそも猿がねダーツを投げるんかとか、株を知らへん猿やねんから猿に目隠しはいらんやろとかね、まあいろんなツッコミがね思い切り入りそうですけども、まあまあ結果としては猿が選んだ株もプロが選んだ株も結果の収益は同じやったということなんですね。さあこれどういうことなんかという話なんですが、例えば、コインを投げますよね。コイン投げたら裏か表出ますよね。まあ、コイン立ちませんからね。ほんだら5回投げましたと。だから5回とも表が出た。表ね。5回とも表が出ました。じゃあ6回目投げたら次どっち出ますかと。こういう話なんですよね。5回表が出たんやから次投げたらもう 6違う裏が出るやろうと、まあ、こういうふうに思うでしょ。じゃあ10回目やったらどうなんですかとか、まあ、こういうふうに思うんですけども、結局何回やっても次に投げたコインが裏が出る確率、表が出る確率というのはそれぞれ 50% やということなんですね。つまりどういうことかというと、過去は関係ないと、ね、未来は予測できないけども確率は変われへんよと、こういう考え方に基づいているらしいんですね。だから株も常に次の動き、明日の動きですね、明日の動きを見て対応していくんだと。そうすると猿だろうがプロだろうが同じやねんという、こういう考え方に基づいているみたいです。はい、じゃあねこの考え方で運用するとしたらどういう行動をするのか、これも一言簡単ですね。株を買います、ダメなら切る、これだけですね。株を買うでしょ、下がっていってあかんなと思ったらもう即刻切ってしまう、これをやるだけなんですね。そうすると猿とプロがどんな銘柄を選ぼうが結果は同じやということを言うてはります。はい、まあ、このルールを徹底して守れば選ぶ銘柄にかかわらず猿もプロも結果は一緒やということですね。買ってダメなら切る、まあシンプルっちゃシンプルで、当たり前といえば当たり前の話なんですけどね。はい、でまあ実はですねこの考え方やり方っていうのは、まあ、私がこれまで、まあ、チャートを使って株をやりましょうというのと基本的には同じスタンスなんですよ。これ自体はね永遠に変わらない必勝法ですよね。あかんかったら切る、だから猿対プロの実験が成立したわけですよね。さあこの時にね、まあ、当時の考え方はこうなんですけども、今となっては欠落している観点が一つあります。それはタイミングなんですね。この実験ではね常に勝率 50% ということを前提にしてやってるだけで、買うタイミングというのが全然考慮されてないんですよ。で、まあ、私たちが株で資産運用をしようとした場合、まあ、正直ね勝率が 50% これやったらね話にならないんですよね。勝率を上げるためにはタイミングを捉えないとダメやということになります。で、まあ、いつも言ってますみたいに、株にはね波っていうのがあるんですね。上がる波と下がる波、これをトレンドって言いますね。で、上昇トレンドってずっと上がり傾向が続きます。下降トレンドっていうのはずっと下がり傾向が続くわけですね。だから最初に紹介したセブン&アイ、セブンイレブンがね未だに上昇し続けてるっていうのは上昇トレンドにうまく乗ってるからなんですよ。で、タイミングを計らずにね闇雲に買ったら当然ね下降トレンドに巻き込まれる可能性もあるわけです。そうなったら買った瞬間に損切り、買った瞬間に損切り、買った瞬間に損切りになって間違いなく損切り貧乏というんですけどね、損切り貧乏になっちゃうんですね、はい。だから、まあ、これまでチャートを見て株価が1000より高くなったタイミングで買うんですよってもう何回も何回も言ってましたけども、その理由はここにあるわけですよ。そうすると勝率が 50% どころでなくもっと良くなります。はい、重要なのはねやっぱりタイミングなんですね。タイミングっていうのはねチャートで絶妙に言い当てることができます。まあ、前回紹介しました、いきなりステーキ、ペッパーステーキの株ありましたね。これって4年近く下がり続けたって言ったでしょ。4年間どこで買ってもね絶対損するんですよ。で、そういう株がタイミングを測ればわずか1ヶ月で2倍になることができるんですね、はい。で、日産自動車、これの話もしましたよね。5年間下がり続けてどこで買っても損をする状態だったのに3ヶ月で 1.5 倍になった。これもタイミングを測れたからなんですね。まあ、そもそもねチャート自体が上がるタイミングを捉えるために使うっていうこういうまあ目的があるんですね。だから、まあ、この実験みたいに買ってダメなら切るという運用ルールは正しいんですけども、まあ、ある意味片手落ちなんですね。だからこの運用ルールとタイミング、この2つを付け加えて守れば最強の投資ができるということになります。はい、まあまあこれを聞いててね皆さん思うんですよね。ダメなら切る、それは分かってるわと。だけどダメなら切る、それができれば苦労せんわと、まあ、こういう話も聞こえてきそうですけども、まあ、この、潔く切る切り方、これもねまたちょっとお話ししていきますので、参考にしてもらえたらと思います。
FM ギグ夢かなステーション、橋源の株式投資がわかるラジオ。
はい、猿が株を選べるのか、猿がダーツ投げれるんかと、まあまあこういう話があって、まあちょっと思い出したんですけども、話は全然それますよ、株と離れますね。昔あのオリバー君っていう猿がいたん知ってますかね。1970年代ですね、ちょうどね万博、大阪万博が終わったぐらいの時期なんですけども、まあオリバー君っていう猿がね日本に来たわけですよ。これ何かというと未知の生物、人間と猿との中間の未知の生物が発見されたということで日本に連れてこられたわけですね。で、何が未知の生物やと、何が人間と猿との中間の生き物やというふうに言ったのかというと、あの人間ってね染色体ってあるじゃないですか、染色体ね。で、人間の染色体の数っていうのは46本なんですよ。で、チンパンジーは48本なんですね。これって、まあ、種っていうかね、猿とか犬とか猫とかね、そういう種によって染色体の本数というのはこれ決まってるわけですね。で、人間が46本、チンパンジーが48本、これに対してオリバー君は47本やったんですよ。ということは人間46本が あ、ごめんなさい、チンパンジー48本が人間に進化する途中で1本減ったと、で47本やと、だから人間と猿の中間の未知の生物やと、こういうふうになんか大騒ぎになったそうですね。で、ちょうど来日しました。来日した時の映像、まあ、YouTube なんかで見ますと、飛行機のタラップをね、直立歩行で服着て降りてくるわけですよ。で見た感じはね、チンパンジーなんですよ。ケムクザラのチンパンジーなんですね。で服着てて飛行機のタラップを立って降りてきて、で食事するときにはナイフとフォークを使うと、こういうようなね、もう見てくれは、チンパンジーなんだけどやることは人間みたいなね、そういうね、猿が日本に来ました。これオリバー君って言いますね。はい、まあ、覚えてる方もいらっしゃるかも分かりませんけども、私はまあ生まれてなかったですけどね、はい。でまあ、この1970年代って言ったら、まあ、ちょうどね UFO とか、超能力のユリゲラ、スプーン曲げしますよね。あ、ちなみにユリゲラの曲げたスプーン私持ってるんですけどね、はい。あと川口探検隊とかあったでしょ、どっかインドネシアかどっか行ってね、アマゾンとか行ってこう未知の洞窟に入りますなんてやるわけですよ。ドキュメンタリーというか、まあ、ワイドショーの番組ですよね。さあ今から未知の洞窟に入りますって言って入っていく姿を正面からカメラで捉えてるとね。カメラ先入っとるやないかみたいな、そんな話があって、まあカモン達夫の歌にねありますよね。そんな感じですね。まあいろいろねオカルトがブームになった時なんですよ。でその時にこのオリバー君っていうのが来て、まあ、人間と猿の中間の未知の生物やと、進化の途中の生物やというふうに話題になったんですね、はい。でまあ後から知ったんですけども、これを仕掛けたのがなんとテリー伊藤さんやったんですね。もうそれ聞いた瞬間に、ああ嘘くさと思いますよね、はい。テリー伊藤さんが仕掛けていたということです。はい、話がねむちゃむちゃそれました。またちょっと話戻しますと、株を買った後にダメやったら切ると、ね、これが重要です。で、株を売るときには2通り意味がありますよね。1つはダメやったら切るという、まあ、損切り、もう1個は利益が出てるときにその利益を確保する利益確定という売り方ね。今日はこの損切りにスポットを当てていきます。さあ皆さんがね株を買いました。その株がもし下がってきたら皆さんはどうしますかっていうちょっとね質問なんですけども、まず1番すぐさま売ります、2番上がりそうかどうか一旦様子を見る、ね、すぐさま売るか上がりそうかどうか様子を見る、この1番2番どっちをやりますか、どっちを選びますかっていうことですね。で多くの人はすぐさま売るって言います。ね、誰に聞いても買った株下がったらどうしますか、いや売って逃げますわって皆さん言わはるんですよ。でも実際どっちするか言うたら、もうちょっとどうなるか様子見ますわ言うて放置をされるんですね、はい。でこの時にねきっと元の値段に戻るやろうなとかね、もしかしたら上がるかもしれへんなと、今ここで売って上がったら儲け損なうやないかとかね、そういうね根拠のない期待にかけようとしてしまうんですよ。でその結果どうなるかっていうと、大きな含み損、塩漬けやっちゃうんですね。まあ何万とかやったらまだいいですよ。何十万とかね、人によっては何百万と、こういう金額で損をしていきます。で、まあ数千円とか数万円やったらね、まあ切っても痛くないんで、痛くないで痛いですよ。痛いねんけど、痛くないねんけども、まあまあ切れるんですけど、まあいざ数百万の損してきたらね、もうね、絶対にね、切れないですね。数百万損するなんてもう考えられませんからね、まあ、そういうふうにやってしまうわけですね。でまあこれ人間の心理なんですけどね、人間の金銭感覚、特にね株をやってる人の金銭感覚ってねおかしいんですよ。おかしいっていうのは変ですけど、例えばね缶ビールを買いに行きますよね。ほんならね50円を節約してね発泡酒を買う人、こういう人が飲みに行ったら缶ビールの3倍も4倍もする生中をね平気でバンバンおかわりするんですよ。まあもちろん雰囲気があるっていうのもあるんですけどね。あるいはスーパーに行っていちご買います。高いいちごと安いいちごあったら安い方のパックをね買ったりするんですね。でそういう人に限って 実はその裏で株で何十万も損をしてたりします。50円を節約して発泡酒を買う人がその裏で何十万の損をしている。ほんまやったらね、顔色変わってるはずなんですが、そういう人に限っていやー今ね損してるんですわ言うて平気な顔をしてはるんですね。でこの株を損してる時の金銭感覚というのはね、こう全くね理解しがたいものがあったりします。早くね撤退して切らなあかんのんですけども、これがね、目の前の現実なんですよね。まあね、株でね損する人もうさっさと切らなあかんのですけどね。はい。で、まあご存知のようにね、株というのは元本保証ではないんですよね。損をするリスクというのがあります。でね、まあよく説明書なんかの下にちっちゃく元本は保証されませんなんて書いてるじゃないですか。で元本さん保証されへんって聞くとね、途端に人間って緊張感走るんですよね。もうその意味が分かってるだけにね、すごい不安になったりします。でもね、その被害程度、損の被害程度っていうのは大きく損するんじゃなくて、自分に、まあ要は任されてる、コントロールすることができるんですよ。で理由はね、自分の意思でその株の取引をやめることができるからなんですね。だから完全に自分のお金をなくしてしまうということはないんです。元本は保証されへんけども、ゼロになることはない。やめたらやめたところのお金が戻ってくる、返ってくる、こういうところがね、株のいいところですね。これがね、やったらもう超半ゼロか1かのギャンブルと違うところなんですね。リスクはあるんですけども、コントロールできるから小さい損で済ますことができます。投機と投資、この辺の違いがあるんですね。ギャンブルって言ったらね、どっちかっていうともう投機じゃないですか。投資ではないですよね。で、まあ、よく投機と投資ってなんやねんってよく言う話があるんですけども、まあ、人によってはね、期間が長ければ投資やと、もう期間が短かったら投機やと、あるいは金額が大きいから投資や、小さかったら投機やとかね、いろいろ言わはる人いるんですけども、結局のところは自分でコントロールできるかどうか、損する額をね自分でコントロールしてやめることができるかどうか、これがあるかないかが投機と投資の違いなんですね。だから株というのは自分でここでやめるって決めたらやめることができて、お金を残すことができるんで、どんな入れ方であろうがこれは投資なんですね。そういうふうにまあ考えていきます。で、まあ具体的にどうやってやるんかっていう話なんですが、まあね、さっき損したら切るんですよ、ダメやったら切るんですよ、それができたら苦労せえへんわみたいな話なんですけども、まあ、例えばこういうふうにやっていきます。まあ、自分が買いましたとね、買い値から 3% 下がったらとか 5% 下がったらとか、こういう基準を決めとくんですね。あるいは、まあ、20万円で買いました、ほんだら仮に5000円下がったらとか1万円下がったら私はもうやめますっていうようなことをね、マイルールにしとくわけですよ。そしたらそこでピタッとやめれば損はしないわけです。やめた時点のお金が自分に返ってくる、ね、これを損切りって言いますけども、損切りさえすれば大損をするということはなくなってしまいます。さあ、ところがね、人間というのはよくあるんで、まあ、さっき言ったみたいに、もしかしたらもうけ損ねるんちゃうかとかね、もうちょっととかね、もしかしたら戻るん違うかとか、こうやってね思ってしまいます。で実際ね、株が下がっていくとぴょって戻る時があるんですよ。値上がりする時があるんですね。ほんなら、あ、もうここで下がるのは止まったんやとか、こっから上がっていくんやなんてね、人間って思っちゃうわけですよ。ほんだらもう自分が損してたこととか売ることなんてもうすっかり頭の中からは忘れていっちゃうんで、 そこからまた下がっていったときに、って言って損をしてしまうんですね。はい、だからどうするか、さっき言ったみたいに 3% とか1万円とか決めたら、その前ルールで予約を入れておくわけです。もう証券会社にね、事前に予約を入れておくわけです。 3% 下がったら切ってねとか、5000円下がったら売ってねとか、そういうふうにね予約を入れておきます。そうしたら自動的に売ってくれるんで、お金は守れますね。このコントロールがねものすごく大事なんですよ。はい、でまあそもそもね、株をやる人ってね2つのパターンあるんです。一つは損をするのが嫌で損切りを考える人と考えない人、この2通りがあります。そもそもね、株で損をしても売るということ自体を考えへん人もおるわけですね。で考えてても実行できる人とできない人がおるわけですよ、ね、心理が邪魔するわけですね。はい、で大多数が損をするのが嫌やから損切りをしようと思ってるんだけど、損切りができない人です。これがまあほとんどの人です。もう大多数ですね。もう 90% 以上だと思いますね。はい、で、まあ具体的なね、大きな損をしないやり方っていうのは、この番組の公式ブログの方にイラストをつけて解説してますんで、まあ、よかったら見てください。ブログナンバー2の方に書いてます。まあ、よくね、勝った負けたってよく言います。株で勝った負けた言います。まあ、こういうふうにね、損切りをするということは負けたとは言わないんですね。株の世界では損切りは負けたとは言いませんね。負けるが勝ちって言いますけどね。はい、で、株で負けたっていうのはどういうことか。損切りができずにずるずると損を膨らまして大損してしまう人なんですね。これが負けたっていうことになります。はい、こういうやり方がね、きちんとやれると猿でもプロでも成績は同じだったということになります。
FM ギグ夢かなステーション Just turn it on the radio。
はい、ということで、今日はね、ルール通りに運用したら猿でもプロでも結果は同じやという話をしました。で今回は損をする、回避するね、切るというやり方を話しましたが、来週はね、せっかく利益が出てるんだったらそれを減らさないで確保する方法、これを猿の話になぞらえて、話していきたいと思います。はい、で今日の損切りについてはこの番組の公式ブログに詳しく書いてますんで、時間があればぜひご覧ください。まあ、株をね全く知らないという方にも分かるように書いてますので、一度見ていただけたら嬉しく思います。でブログの検索キーワードは橋源の株式投資が分かるです。でブログからはねメッセージを送れるようになってます。まあ、ご意見とかご感想あればぜひ送ってください。お願いします。でもしね、今自分で株を持ってますと、でその株がどんな状態なのかということ、銘柄診断してほしいなという人いましたらメッセージしてください。まあ、ちなみに私は株のアナリストレポートを書ける資格を持ってますんでね、返事をしていきたいと思っております。検索キーワードは橋源の株式投資がわかるです。はい、ということで、楽しくね株をやっていきましょう。来週もこの時間にお待ちしています。